一般質問。ここが問題、そこが聞きたい。12月定例会の一般質問は、12月14、15、16、19、20日の5日間行われ、23人の議員が市政全般77項目にわたって市当局の見解を求めました。各議員の一般質問の中から一部を掲載しました。詳細は市議会のホームページをご覧ください。2月中旬公開。なお、本定例会では新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、傍聴の自粛をお願いし実施いたしました。各議員の二次元コードをスマートフォンのカメラ機能などで読み取ることで、一般質問の録画映像を視聴できます。各議員の顔写真とその下に二次元コードが掲載されています。ヤングケアラー支援条例を制定し、支援の充実を。樋口敦氏、政策市民の声。問い、ヤングケアラーは一般的に18歳未満と定義されている。その年齢を超過した若者に対しては、どのように支援を行っていくのか。答え、18歳からおおむね30歳代までの若者ケアラーは、進学や就職、仕事と介護の両立など、若い世代の抱える課題があり、ケアの責任がより重くなることが考えられる。そのため、年齢により途切れてしまうことがないように、18歳を超えた若者への支援についても継続して取り組むことが必要であると考えている。問い、市長はヤングケアラー、若者ケアラー支援に対し、どのような考えや方針か。答え、本来大人が担う家事や介護などを日常的に行っているヤングケアラーは、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任を負うことで、成長に影響があるといったことなどが大きな社会問題となっている。子供の健やかな育ちのためには、市や関係機関、地域全体でしっかりと連携し、ヤングケアラーの早期発見、支援につなげていかなければならない。今後、子供たちが安心して健やかに成長できる。みんなで作るみんなが輝く街あげを実現すべく、ヤングケアラーを支援するための条例制定を早期に目指したいと考えている。その他の質問。認知症対策。ふるさと納税。防災無線、物流倉庫開発、交通環境、各種生活環境の改善策。小花昭人、上尾同志会。問い、防災無線が聞こえない問題の補完策として、電話番号を事前登録し、放送内容を行政側から固定電話に発信するサービスや、市公式 LINE を通じて配信するサービスを導入してはどうか。答え、提案のサービスを導入し、情報発信体制の整備を進める。問い、愛宕に建設中の GLP 上尾の周辺への影響を懸念する声を多く聞く。以前、市として可能な限りのアプローチを要望したが、進捗状況は。答え、中山道渋滞対策として、県と関係事業所に、上尾立橋交差点の右折帯整備を要望した。事業者に対しては、渋滞対策を求め、結果として、車両出入り口の間口が十分に確保されたほか、工事中から竣工後も関係車両の出入りを左折イン、左折アウトに限る対策が講じられた。なお、地域還元の取り組みとして、中山道に面した敷地内に、市民が利用できる憩いの場を整備予定と聞いている。問い、愛宕立橋交差点では、右折車が交差点中央まで進行しないことで、 後続車両の渋滞が発生している。渋滞緩和のため、警察官を配置し、車両を誘導するよう依頼してはどうか。答え、要望を踏まえ、上尾警察署に申し入れる。その他の質問、市長職と諸団体の連携。将来都市像に向けた広域エリア別施策。地域社会と民主主義。
ハザードマップ詳細解説。寺東公園ワークショップ。田島淳、上尾同志会。問い、埼玉県内の市町村すべてのハザードマップを入手し、比較検証した。本市の特色と防災方針を伺う。答え、市全域を一度に確認できる地図と避難行動をまとめた冊子に分け、情報発信の充実や日本語を母国語としない方も活用できる工夫をした。一人の逃げ遅れも出さないこと、機能する体制の構築、関係機関との連携強化の3点を方針としている。問い、寺東公園実施設計策定にあたり、9月から12月にかけて、計3回小泉集会所でワークショップが開催された。内容と地元地域への周知方法を伺う。答え、コンセプトの検討。ワークショップ通信の作成・配布、市ホームページでも周知を行った。写真が3枚載っています。1枚目の写真、ハザードマップを比較検証。大きなテーブルの上に並んだたくさんのハザードマップです。2枚目の写真、どのような公園にしたらよいか一緒に考えました。ホワイトボードに貼られたたくさんの資料を説明する人、その話を聞く人々の写真です。3枚目の写真、地元に愛され、いつも綺麗な浅間台第4公園の花壇。綺麗に整備された通路両側の花壇です。写真終わり。その他の質問、マンション適正管理、調整池の役割、市民との交流の機会確保を、星野義行、西の会。問い、職員倫理条例が制定されて約2年が経過したが、取り組み状況を伺う。答え、コロナ禍で自粛していた地域での総会など、以前のような活動が再開されつつあるが、市長を筆頭に職員が襟を正し、市民からの信頼回復に努めているところである。条例の施行規則において、市の事業に関係する利害関係者との間の禁止行為の例外として、市が主催する行事に伴って行う行為は例外対象と規定している。その取扱いの運用状況を管理するため、事前の届出制とする内部通知を先月発出したところである。問い、条例が適切に運用される一方で、以前のように職員との交流や意見交換をする場がなくなってしまったとの声も多く聞く。そうした市民との意見交換の重要性については、過去に市も認めている。今後、どのような対応を考えているか。答え、国などでは一律に会食禁止とせず、一定の基準や届出による管理のもと、徐々に制限を緩和している。本市においても、今はその段階的な時期にある。時間をかけて市民からの信頼回復に努めるとともに、信頼を損なわず、 社会通念上認められる範囲で交流の場などを確保できるように努めていきたい。その他の質問。指定管理者の選定。ふるさと納税。安全な街づくり、景観保護。浦和三郎、政策市民の声。安全な街づくり。問い、市内公園の防犯カメラの設置状況は。答え、9カ所の公園に24台設置されている。問い、公園へカメラを設置することについて市の見解は。答え、犯罪などに対する抑止力の向上、事件発生時の早期解決に効果があると認識している。問い、公園へのカメラ設置が進まない要因は。答え、公園利用者や近隣住民に対するプライバシーへの配慮、設置、維持管理費用などの問題が挙げられる。景観保護。問い、公園の樹木はどのように管理しているか。答え、都市公園の樹木は都市公園台帳において調書を作成し、指定管理者が管理をしている。問い、学校の樹木管理は。答え、学校職員が中心となり、日常の安全点検を行っている。問い、学校の樹木に対し苦情や要望はあるか。答え、落ち葉の飛散や樹木の剪定、伐採などの要望が寄せられた。問い、学校樹木剪定の基準や剪定順番はあるのか。答え、重大事故防止に鑑み、老齢で立ち枯れた古村木の伐採や学校敷地外に越境している枝葉の剪定などを優先的に行っている。写真があります。大谷小学校の樹木。長く伸びた枝葉が電線に覆いかぶさりそうな様子です。写真終わり。その他の質問。インボイス制度。中学生学力アップ教室実施の決断を。鈴木茂、政策市民の声。問い、9月議会では不登校児童生徒への多様な学習機会の経済的支援を求める請願が全会一致で採択された。その重みをどのように受け止めているか。答え、請願が採択されたことは重く受け止めている。多様な学習機会への経済的支援については様々な手法があることから不登校対策推進委員会でしっかりと検討する。問い、熊谷市では地域人材を活用し学習が遅れがちな生徒に支援を行う中学生学力アップ教室をすべての中学校で実施しており、この事業を実施していない本市との学力の差は歴然である。生きる力をつけるには最低限の学力が必要である。学習支援員の確保や会場運営が困難であるために、この事業を実施しないとのことだが、熊谷市などのように、すべての学校で行えば、会場の問題はなく、県の補助金を使って支援員を募集すればいい。改めて、この事業の実施を求めるが、市の所見は。答え、子どもたちが心豊かに成長し、確かな学力を習得できるよう、地域の皆様の協力のもと、社会総がかりで教育を行っていくことが重要である。今後も地域や学校の特色を生かしつつ、個別最適な学びや 共同的な学びを実現する学校教育をより一層充実させていく。その他の質問。部活動の地域移行。都市公園のトイレ。市長への政策提言制度の運用見直しを図るべき。海老原直也、政策市民の声。問い、市長への政策提言制度について、令和4年6月の質問で運用の改善を求めたが、その後の検討状況は。答え、令和3年度分の回答集を情報公開コーナーに設置し、令和4年度分の回答は一件ごとに随時公表していく。なお、市長への政策提言制度として受けるかどうかの判断は、市民生活の向上につながる具体的な内容であるか否かを基準とし、統一的な制度運用を図っていく。問い、市民への回答では、研究するなどの表現を控え、平易な表現とすべきと考えるが、いかがか。答え、よりわかりやすい平易な表現を用いるよう努めていく。問い、市長としては、自身に届く意見が少なくなっている現在の制度が適切だと考えるか。答え、迅速な対応をするために現在の制度に変更した。意見や回答の用紙は報告を受け把握している。問い、市民から、市長の見解を求めたにもかかわらず、担当課からの返答であった、との声があった。市長は、自身の見解を求められたものであっても、自身で答える必要はないと考えているか。答え、内容にもよるが、担当部署で判断できるものは、担当部署が責任を持って対応している。その他の質問。子ども・子育て支援・福祉施策。がん検診に内視鏡検査の導入を。井上茂、政策市民の声。問い、以前の一般質問でがん検診の取り組みについて質問し、ウェブ申し込みと内視鏡検査の実施を要望した。ウェブ申し込みについては、令和3年から実現し、受診率が向上しているとのことで、敬意を表したい。現在の胃がん検診では、バリウムを飲んで検査しているが、引っかかると内視鏡検査を受けたり、そのための予約を取ったりする手間がかかる。最初から内視鏡検査ができれば、いっぺんにわかると思うが、県内における内視鏡検査の実施状況を伺う。答え、令和3年度は県内40市のうち28市が胃・内視鏡による胃がん検診を実施している。近隣市町では平成21年度から埼玉市が、平成30年度から川越市、および伊奈町が実施している。問い、県内市の 70% が実施しているとのことである。がんは死亡リスクが高く、その対策は医療費の抑制にもつながると思う。本市でもぜひ取り組んでほしいが、現在の検討状況は。答え、令和2年度から上尾市医師会と胃がん、個別内視鏡検診実施検討会を計5回開催している。実施内容や二重読影の方法などについて意見交換を行い、令和5年度の実施に向けて予算編成過程で協議を重ねている。その他の質問。水上公園、水害対策、学童保育の充実。ICT 活用で守る、子どもの安全、保護者の安心。 小池雄也上尾同志会。問い、子どもの防犯・事故防止対策について課題はあるか。答え、見守りに携わる人の高齢化や学校安全パトロールカーの登録者数の減少などがある。問い、防犯ボランティアや学校安全パトロールカーは子どもの見守りにおいて重要な施策である。平成26年度と令和3年度を比較すると、パトロール稼働時間は 30% 程度に減少しているが、改善策は？答え、地域の皆様に運転者登録を依頼し、人材確保に努めている。問い、今後も担い手不足が続くと考えられる今、地域一体で見守りを行うタウンセキュリティの仕組みが必要である。府中市では、全児童生徒に信号を発信するICT 端末を配布し、その信号を受信する基地局を市内各所に設置することで、子どもの位置情報を保護者がスマートフォンなどで確認できる取り組みが進んでいる。保護者の安心だけでなく、万が一の場合に警察と情報を連携する際にも有効である。ICT を活用したタウンセキュリティの仕組みについて市の見解を伺う。答え、ICT を活用した見守りシステムは、校門の通過時刻や位置情報を確認できるなど、児童生徒の安全確保につながることから調査・研究していく。その他の質問、企業誘致、公共交通、市民窓口の混雑状況。がん患者に寄り添ったアピアランスケアを。都野部直の公明党。問い、アピアランスケアの必要性について市はどのように考えているか。答え、アピアランスケアはがん治療に伴う外見の変化を補完し、がん患者の苦痛を軽減するケアとされている。国立がん研究センターによると、近年のがん医療の進歩により、治療を継続しながら社会生活を送るがん患者が増えていることから、副作用症状としての外見の変化によるストレスが報告されている。がん患者の心理的負担の軽減や社会参加の促進などの観点からアピアランスケアの必要性は考えられる。問い、仕事や学校を辞めたり、人に会うのが億劫になったりして外出の機会が減る人は 40% を超える。アピアランスケアにより生活の質が向上し、社会復帰に向け背中を押される人は多いと思う。市内で悩んでる人の思いに立った補助制度の導入を要望するが、市の見解は。答え、埼玉県に確認したところ、令和4年7月時点で、県内においては川口市、行田市、三里町、松伏町が、がんの治療によるウィッグの購入費用を助成している。今後、先進事例などを調査・研究していく。その他の質問。子宮頸がんワクチン接種の状況。医療的ケア児支援。出産・子育て応援交付金を活用した事業。若年がん患者のターミナル在宅療養への支援実施を。井上智則、公明党。問い、若年がん患者の経済的な負担はどのようになっているか。答え、療養に必要な医療費のほか、病状の進行により日常生活において車椅子などの福祉用具や 訪問介護などのサービス利用が必要となる場合がある。介護保険制度では、40歳から64歳までの人で、がんのため医師により回復の見込みがないと判断された場合には、特定疾病に該当するため、必要な介護サービスを自己負担1割で利用することができるが、39歳以下の人は全額自己負担となる。問い、本市の若年がん患者の死亡者数は？答え、埼玉県によると、本市における39歳以下のがんによる死亡者数は、令和元年が3人、令和2年が3人である。問い、若年がん患者のターミナル在宅療養支援制度の実施を求める請願書が議会に提出され、健康福祉常任委員会において全会一致で採択された結果を見ても、支援制度を創設すべきだと思うが、市の見解は？答え、若年の末期がん患者が残された時間を住み慣れた環境で家族と一緒に過ごしたいという希望をお持ちであることは認識している。在宅療養支援制度の創設については、請願などを踏まえながら考えていく。その他の質問。一人一台端末の活用。ディスレクシアへの適切なサポート。難病者への支援拡充を。道下文雄、公明党。問い、難病者支援における課題は？答え、難病は同じ疾患でも異なる症状を示す場合があることなどから、相談支援については難病医療の専門的な知識や経験が必要であり、関係機関との連携強化が重要である。問い、難病者は様々な悩みを抱えている。難病者同士が語り合える場として難病カフェを市が設置することについて見解は？答え、難病カフェは当事者団体が中心となり実施するものである。実施協力などの依頼があった際には市としても協力していきたい。問い、市内には1700人を超える難病者がいる。専門性の高い難病福祉課を新設する必要があると考えるが、市長の見解は？答え、関係機関との連携や役割分担、他市の状況などを調査する必要がある。今後も難病者の方が安心して暮らすことができるよう、福祉サービスの周知を図り支援していく。その他の質問。鴨川中央公園整備、トイレ整備などの推進による市民の健康増進。粗大ごみ収集の拡大による市民福祉向上とリサイクル推進。西上尾第一団地内交番の警察官常駐による防犯対策のさらなる強化。上尾市工業連絡協議会、良好会等との連携による上尾市まちづくりの推進。ひとり親世帯や乳児の養育者に寄り添う施策を。津田正則、向井派。問い、地域子育て支援拠点施設、一人親家庭相談窓口について、土曜日、日曜日や祝日の実施要望はないか、また今後実施しないのか。答え、地域子育て支援拠点施設の利用者からの要望はない。今後、土曜日、日曜日に実施することについて、各施設に調査を行う。一人親相談においても要望はない。 子ども家庭総合支援センターなどは土曜日も開庁しており、相談があった場合には相談員につなぐなど適宜対応している。今後相談体制の充実を含め市民サービスの向上につながる取り組みを検討していく。問い、子育て情報の周知方法を伺う。また、現在の市ホームページは、抱っこ育児をしている人にとって操作しづらいが改善されるか。答え、子育て支援の各種サービスや子育て情報を一冊にまとめたあげお子育てガイドブックを作成し、子供が生まれたすべての世帯に手渡している。また、ホームページにおいては、令和5年1月からトップページに新たに子育て関連情報をわかりやすくまとめた子育て支援特集ページを立ち上げる。目的別、シーン別にアイコンを配置し、必要な情報に素早くアクセスすることが可能になる。その他の質問。水道、公共下水道、今後の経営や利用料金。新型コロナウイルス対策の現状は、荒川正弘、政策市民の声。問い、新型コロナウイルス感染症で自宅療養をしている人に対しては、市だけでなく埼玉県でも支援物資を提供しているが、県への申し込み件数と配達漏れの有無を伺う。答え、県によると、令和4年4月から10月までの申請件数は約22万3000人で、配送については申請不備などでキャンセル扱いとなる場合があるが、配達漏れはないとのことである。問い、療養中に配達されず、問い合わせをしている間に療養解除になった人もいると聞く。未配があったとすれば、市として課題と捉え、対策が必要と考えるが、見解は。答え、市による支援物資の配送は、県の配食サービスとの併用を可能としており、市では県のサービスの配達状況は共有していない。また、市内医療機関や広報上げをホームページ、SNS により定期的に周知してきた。なお、国の制度見直しに倣い、県では10月31日で配食サービスを終了した。市においても在庫限りで支援物資の配送を終了する。問い、今後、パルスオキシメーターの配布はどうなるか。答え、11月より県から直接配送されている。市が保管しているものについては、緊急対応用として活用する。その他の質問。学校施設更新計画。市民の声を生かしたまちづくり。
ぐるっとくんのバス停にベンチを。佐藤恵里向井派。問い、他自治体では寄付などによりバス停にベンチを設置している例がある。ぐるっとくんのバス停にベンチを設置しない理由は。答え、他自治体の事例では歩道用地が十分確保された安全な場所などに設置されている。一方、ぐるっとくんのバス停の大半は福音の狭い生活道路に面しており、安全性などの観点から適切な設置場所の確保が困難である。寄付金や寄贈の申し出は大変ありがたいが、ベンチの設置には慎重な判断が必要であると考える。問い、市にベンチが寄贈された場合、責任の所在になれない理由は。答え、市が責任を持ってベンチを設置・管理するためには、安全性の確認、ベンチの大きさ、材質、耐久性、 定期点検や修繕費、事故保証など維持管理にかかる予算化など様々な要件がある。そのため、寄贈を受ける際には、事前に要件を確認・調整する必要がある。問い、500数箇所あるバス停のうち、ベンチは未設置であるが、福音の要件を満たしている場所は一つもないのか。答え、歩道がある公道にベンチを設置した上で、さらに2メートルの幅を確保できるか、個別に調査する必要がある。その他の質問、公用車のドライブレコーダー、シティプロモーション、上尾市の病院。未来を担う子どもの育成や若者視点のまちづくりを、矢口豊と政策市民の声。問い、上尾子ども議会は平成31年度を最後に廃止されたが、私自身が第1回の議員だったこともあり、非常に素晴らしい事業だったと思っている。現在は中学生を対象とした未来を担う子どもからの提案制度に移行しているが、主権者教育の場、未来を担う若者視点でのまちづくりの場、若者と大人の相互教育の場にもなるという観点に立つと、小学生、中学生、高校生などの各成長段階における少年議会や若者議会のような制度を実施すべきと考える。そうした制度を創設し、答えのない課題に対して主体的に考える力、行動するために必要な能力を育成する取り組みを充実させてほしいと考えるが、市長の見解は。答え、若者の自ら考える力を引き出し、主体的に行動できる能力を育てることは、ますます重要になると認識している。未来を担う子どもたちが、複雑な現代社会を生き抜くための力を身につけられるよう、これからも教育委員会をはじめとした関係機関と連携しながら取り組んでいきたい。写真があります。広報上尾平成3年9月15日号の一部が掲載されています。記事2つです。1つ目の記事。僕から、私からの提案、こういう上尾市になってほしい、というタイトルの記事の写真です。2つ目の記事は、東小矢口豊人くん、上尾村。目につく空き缶の投げ捨てというタイトルの記事です。写真終わり。その他の質問、ゴミ収集の諸課題。誰もが元気に暮らせる上尾市に、秋山薫向井派。問い、働かざるを得ない高齢者が増えると、地域の役員のなり手が不足し、地域が疲弊してしまう。元気な高齢者をより増やすために、生き生き100歳体操を実施すべきと考えるが、市の見解は。答え、現在実施しているアッピー元気体操、アッピーセラバン体操は、生き生き100歳体操と同様に、激しい動きはなく、高齢者や体力に自信のない人でも、気軽に実施できる。セラバンドは初心者から上級者まで幅広く使え、重りより安全で強度を自由に調整できるため、誰でも気軽に使用できるトレーニング器具であると認識している。市独自の体操として親しまれるアッピー元気体操、アッピーセラバン体操を今後も推進していきたい。問い、団地では、一人暮らしの高齢者への見守りが課題である。団地に学生を住まわせて、自治会の仕事や高齢者の見回りなどを手伝ってもらい、家賃補助をする施策などを作ってはどうか。 答え、県営上尾白子鳩住宅において、聖学院大学の学生が入居し、自治会の活動に参加する取り組みが行われている。こうした事例の効果や課題などを参考にしつつ、次期高齢者福祉計画、介護保険事業計画を策定する中で検討していきたい。その他の質問、市の幼児教育、樹木葬、福祉タクシー券の複数枚利用を、戸口彩一日本共産党、問い、福祉タクシー券は障害者の社会参加を促す目的で、タクシーの初乗り運賃を助成するものである。令和3年度のタクシー券の利用率は 36.8% と低く、複数枚利用できるように改善してほしいとの声が多く出ている。埼玉県ではタクシー券の利用を1回の乗車につき初乗り料金分1枚500円としているが、どのように取り決めているのか。答え、埼玉県の福祉タクシー券の制度は、福祉タクシー運営協議会で協議を行い取り決めている。問い、福祉タクシー運営協議会では、福祉タクシー券の複数枚利用の議論はされたのか。議論されたのであれば、どのような内容か。答え、協議会では各自治体及びタクシー会社から福祉タクシー券の複数枚利用について意見を聴取し、協議を行っていると報告を受けている。問い、複数枚利用などより使いやすい制度になるよう協議会に働きかけを行ったか。答え、協議会からの調査に対し、1回の乗車につきタクシー券2枚まで利用できる改正案に賛成する旨を、令和4年8月に回答した。その他の質問、困窮者の住宅支援とまちづくり、加齢性難聴者の補聴器補助、インボイス制度は中止を、新藤孝子日本共産党。問い、インボイス適格請求書制度は、売上消費税から仕入れ消費税を引いて納税するため、税務署発行番号の記載がない請求書は控除が認められない。そのため、売上1000万円以下の消費税免税事業者となる中小零細企業やフリーランスなどが取引から排除され、契約額から消費税相当分の値引きを押し付けられてしまう。シルバー人材センターで働く会員も、制度が導入されれば課税事業者となり、消費税額を納入することになる。会員の負担とならないように市は対応を考えているのか。答え、市の業務発注課では、適切な設計に基づき適正に対応していくものと考えている。問い、コロナ禍であり、また円安により物価が高騰している状況で、市長はインボイス制度を受け入れるのか。答え、国の制度に基づき実施するもので、市としても対応する必要があると考えていることから、関係部局が連携して取り組んでいく。問い、制度を導入すれば地域事業者の活力を低下させる。制度の中止・延期を国に要望すべきではないか。答え、制度開始に向け準備を進めているが、国の動向も注視していく。その他の質問、マイナ保険証は中止を、新型コロナウイルス感染拡大第8波に備えての対策。 障害者が利用しやすい駐車場の整備を。轟新一、日本共産党。問い。市内公共施設における障害者用駐車場の利用状況は。答え。各公共施設に障害者用駐車場の利用状況を確認したところ、特にクレームなどはないとのことである。問い。障害のある人が駐車場を利用できないなどの問題が発生し、適正な利用を促す取り組みが求められている。パーキングパーミット制度は、障害者等用駐車区画の利用対象者を、障害者など歩行が困難と認められる人に限定し、利用書を交付することで適正利用を図る制度であるが、平成18年に佐賀県で導入されて以降、多くの自治体で導入されている。同制度の近隣市における導入状況は。答え。県内では川口市、久喜市が導入している。問い。本市で導入する考えは。答え。主に都道府県単位で行っており、埼玉県の動向を注視していく。問い。障害者用駐車場の適正利用を啓発するために取り組んでいることはあるか。答え。埼玉県では毎年11月頃を障害者用駐車場マナーアップキャンペーン強化期間とし、1都3県共同の啓発活動を実施しており、市においても啓発ポスターの掲示を行っている。その他の質問。空き家を活用したまちづくり。子どもたちがのびのびと過ごせる学童保育所。
学校施設更新計画は、市民の意見をよく聞いて判断を。池田達夫、日本共産党。問い。市は計画の見直しに向けてワークショップを行ったが、300人の定員に対し119人の参加であった。基調講演に至っては1000人の会場に50人程度と少なく、大失敗と考える。基調講演の目的、周知方法を伺う。また、参加者が少なかったことの見解は。答え。基調講演は、市が目指す新しい時代の学びにふさわしい学校づくりについて、市民の意識啓発を図ることを目的に実施したもので、広報誌などによる周知のほか、保護者や自治会などにもお知らせした。参加人数が少ないことをもって、基調講演が失敗であると評価するべきではないと考えている。問い。市が実施したアンケートにおいて、学校教育に求めるものは何かとの問いに、75% の保護者が、学力の向上と回答し、小中一貫教育の推進は 10% 程度であった。小中一貫教育に対する保護者の声をどのように受け止めているか。答え。アンケートでは、小中一貫教育の取り組みをどう思うかの設問に、約 68% の保護者が肯定的な回答をした。最も多い理由は、中一ギャップの解消である。その他の質問、ぐるっとくんの拡充、デマンドタクシーと公共交通の充実、市内公園の施設計画と、維持管理の進行状況と今後。河原吹、原市南地域で無料学習支援教室とフードパントリーを。平田美智子、日本共産党。問い。一人親家庭や生活困窮世帯の小学5年生、6年生、中学生に
無料学習支援教室を実施しているが、実績を伺う。答え、教室は市内5カ所に開設している。令和4年度は約800人に案内し、10月現在の参加人数は110人である。希望する高校に進学できたり、不登校の児童が登校できたりした例がある。問い、河原吹地域と国道16号線以南の原市南地域からの参加人数は？答え、参加希望者は8人で全員参加している。問い、教室が遠く、申し込み自体を諦めた人もいる。仕事のため送迎できない日があり、子どもだけで通えるようにしてほしいと、原市地域での開催を求める声があるが、見解は？答え、通いやすさを考慮し開催しているが、授業内容などを必要に応じて見直していく。問い、子どもの居場所づくり応援事業費補助金が創設されたが、認定が6件と少ない。地域格差をなくし、困窮する世帯へ学習支援や子ども食堂、フードパントリーなどの包括的な支援が必要と考えるが、市の見解は？答え、行政が行う支援と子ども食堂などの地域による支援を総合的に実施していくことが重要と考える。その他の質問、いじめや不登校を減らすために、安全な食材で地産地消の学校給食を、暮らし応援の予算に、新たなアーバンスポーツの振興、小川明人、祭の会。問い、ベースボール5という新しい競技を認識しているか？答え、2017年に世界野球ソフトボール連盟により、野球ソフトボール振興の一環として考案された新しいアーバンスポーツで、ゴムボール一つで楽しめる、今後さらなる普及が期待される競技と認識している。問い、市内に学校体育館で練習しているチームがある。新しい競技であるため、なかなか理解してもらえず、体育館を借りるまでに苦労したと聞くが、令和4年の日本選手権では優勝、世界選手権では準優勝に輝いた。現在では、加須市などが主催するベースボール5の体験会で、子どもたちに競技を広める活動も行っている。本市でも、競技の体験会などのイベントを実施してほしいと考えるが、市の見解は？答え、ベースボール5は、野球やソフトボールの競技要素を取り入れながらも、体育館などの小さな場所でも実施が可能で、年代やレベルに応じて広く楽しむことができる。今後は、世界大会に出場された競技者との交流の場など、市やスポーツ関係団体のイベントにおいて紹介することや、体験会の実施に向けて検討を進めていく。その他の質問、埼玉県スポーツ科学拠点施設整備、文化とまちづくり、税の使われ方。委員会活動。令和4年11月16日から令和5年1月15日。写真が2枚あります。1枚目、
都市整備消防常任委員会の審査の写真です。
この字に並べた机を囲んで、委員たちが挙手しています。2枚目、文教経済常任委員会の審査の様子の写真です。この字に並べた机で、委員たちが挙手しています。 写真終わり。委員会活動が表になっています。委員会名、月日、案件の順に読みます。総務常任委員会、
12月9日、12月定例会、提出議案7件、請願2件を審査。
12月21日、12月定例会追加提出議案2件を審査。文教経済常任委員会、12月12日、12月定例会提出議案4件、請願1件を審査。12月21日、12月定例会追加提出議案1件を審査。都市整備消防常任委員会、12月9日、12月定例会提出議案5件を審査。健康福祉常任委員会、12月12日、12月定例会提出議案3件、請願1件を審査。12月21日、12月定例会追加提出議案1件を審査。議会運営委員会、11月30日から12月23日、議会運営について協議、協議回数7回。議会改革特別委員会、11月17日、議会基本条例、反問権の付与、文書質問について、ほか、11月28日、議会基本条例について、ほか、12月16日、議会基本条例について、ほか。上尾市学校施設更新計画基本計画調査特別委員会、12月5日、基本計画見直しのためのアンケート調査結果、基本計画骨子案、基本計画見直しのための市民ワークショップの開催結果についてほか、12月23日、基本計画素案、基本計画素案に対する意見聴取、上尾市小中一貫教育基本方針骨子案、上尾市学校給食基本方針骨子案ほか、議会法編集委員会、11月16日、上尾議会だより、ナンバー204について協議。12月23日、上尾議会だより、ナンバー205について協議。表終わり。
意見書4件を原案可決。
12月定例会では、議員提出議案として意見書7件を提出し、4件を可決しました。可決した意見書の件名と提出先は次の通りです。
消費税のインボイス制度導入に伴うシルバー人材センターの安定的な運営に関する意見書。提出先。
内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、衆議院議長、参議院議長。学校給食の無償化を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、衆議院議長、参議院議長。帯状疱疹ワクチンへの助成及び定期接種化を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、衆議院議長、参議院議長。知的障害者、 知的障害行政の国の対応拡充を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、厚生労働大臣、衆議院議長、参議院議長。
3月定例会会期予定表。2月17日開会、22日質疑予算特別委員会の設置、委員会付託。24、27、28日、3月1日、予算特別委員会。3月3日、委員会、総務、都市整備消防。6日、委員会、文教経済、健康福祉。7日、予算特別委員会。9、10、13、14、16、17日、一般質問。22日、閉会。会議時間は午前9時30分を予定しています。3月定例会は2月17日、金曜に開会予定です。請願、陳情、要望の提出期限は2月13日月曜午後5時までとなります。上尾市議会ではインターネットを利用した議会中継、ライブ及び録画を行っております。詳しくは議会事務局電話 775-9467 へお問い合わせください。上尾市議会ホームページアドレス http://www.city.agoo.lg.jp/site/shigikai/。 二次元コードがあります。
議会法編集委員会。委員長田島淳、副委員長樋口敦、委員小池優也、井上智則、荒川雅弘、轟木真一、戸口彩一、大室久志。
上尾議会だよりは上尾市シルバー人材センターの個別配布でお届けしています。
配布に関するお問い合わせは電話 779-5525、 ファックス 776-1074 まで。本紙は再生紙を使用しています。発行上尾市議会、編集議会法編集委員会。郵便番号 362-8501、 埼玉県上尾市本町 3-1-1、 電話 048-775-9467。
以上で声の上尾議会だより令和5年2月号を終わります。